皆さんおはようございます。1月の第2週を迎えました。先週から少しいつものような気温に戻りまして、寒くなりましたね。 3,4 度低くなったと思います。風邪していらっしゃる、病院でいらっしゃる方が結構いらっしゃいまして、今日も皆さんの中にもそういう方がいらっしゃると思いますが、私もちょっと鼻声であるかと思いますので、1週間ほどずんずんいらしております。どうぞ大事にしていただきたいと思います。今日は十字架を追って従うというテーマであります。新年を迎えますと、やがて2月にはレントに入ります。クリスマスの習慣とレント受難週に至る習慣というのはとても教会にとって大切な時期でありますけれども、それに先駆けまして、今日は十字架を追って従うというお話をルカの9章18節から27節まで見たいと思いますね。で、十字架というのは、いろんな言い方ができると思いますけれども、2つの十字架というのを私たちは意識します。1つはイエス様が私たちを愛して、私たちの罪のために十字架にかかり救いを成し遂げてくださった十字架、これは救いの十字架ですよね。これは私たちが一番よく知っている、身近に意識している十字架になりますね。もう一つはですね、今度はキリストの救いを受けた私たちが自分の十字架を追ってキリストにお従いしていくという、そういう十字架、これは追うべき十字架、使命の十字架ということができるかもしれません。私たちはこの二つの十字架を持っている、救いの十字架と私たちの追うべき十字架。実は21節から今日読んでいただきましたけども、その前の18節から、ここには信仰告白、ペテロの信仰告白の大切なお話が出てまいりました。イエス様はヘルボン山のふもと、結構カイザラに導いてですね、そこで弟子たちをマリンでテストなさいました。私を君主が誰と言ってるか、マクシャスのヨハネも再来だと言ってます、またエリアだと、昔の現象の人には復活したのだと、いろんな人がああ言ってる、こう言ってるということは簡単に言いやすいですよね。そのことは言いやすいです。だけどもそのことを前提としてイエス様が弟子たちに求められたのは、ではあなた方は私を誰と言うか、あなた方は私を誰と言うか、2年間手元に召して導いて訓練の際がした弟子たちがどうイエス様を告白できるか、これはイエス様にとっても非常なチャレンジでありました。ペテロが弟子たちを代表しまして、あなたは神のキリストです、またもう少し丁寧になりますが、生ける神の子キリストです、こういうですね素晴らしい答えをいたしました。シモンよ、それはあなたから出たことじゃないんだ、死なぬお方があなたに教えてくださったことなんだとおっしゃったわけなんですね。ペテロの信仰告白が出てまいります。そしてその後、今日読んでいただいた21節から、この信仰告白を受けてイエス様がこの時からあからさまにですね、人の子は22節必ず多くの苦しみを受け、ちょうど最初は立候学者たちに捨てられて、また殺され、そして三日目によみがえるんだ、イエス様の十字架ということについてはっきりおっしゃいました。そしてさらに今日の中心聖句でありますが、イエス様は十字架の道を行かれるということをはっきり弟子たちに語られただけじゃなくて、そのイエス様に従う弟子たちもまた十字架を追って、自分の十字架を追って私に従ってきなさいというふうにおっしゃったんですね。それから読みませんでしたけれども、28節以降、これは変貌山、高い山の上でイエス様のお姿が祈っておられるうちに変わったというですね、 変わったというよりもイエス様本来の姿をここで捉えたということなんです。栄光の姿を捉えたということなんですけどね、まあ、こういう一連の出来事がこう続いてまいります。特にこの信仰告白とこのヘルモン山におけるとこの種の変貌という出来事というのは、これは実はイエス様のご生涯の大きな分かれ目だったんですね。分かれ目です。イエス様の生涯は3年半だと言われます。前半の2年間は内村監督がガリアの半というようにガリア地方において活発な伝道をされ、多くの群衆がイエス様のもとに集まりました。しかし後半の1年半はこれはひたすらイエス様が十字架の道を歩まれたという、十字架に向かってひたすら歩まれたという、その工程でありますね。で、今日のこの告白と変貌の山、これがね、転機なんです。転機なんです。ここからイエス様は十字架に向かわれるんですね。ペテロはイエス様の十字架の道に立ちふさがりまして、主よ、とんでもないことで、そんなことあるはずもございませんと、あなたが十字架にかかるなんて、そんなことあってはなりませんとね、イエス様の十字架の道に立ちふさがって、いさめさえしてるんですね。イエス様はペテロを叱りつけなさいました。サタンの仕掛け。あなたは神のことを学んで、人間のことばかり思ってるっておっしゃった。そういうところでありますね。まず信仰告白ということについて見てまいりたいと思います。それは今日読んでいただきませんでしたけど、18節以降であります。ここに、弟子ペテロを代表するペテロが代表する弟子たちの信仰告白が18節から20節までに出てくる、先ほど申し上げたところでありますね。それではあなた方は私を誰というか、イエス様が弟子たちに聞かれます。そうしますとペテロは神のキリストですと答えました。あなたこそ生ける神の子キリストです。この信仰告白というのはすごく大切なことなんですね。信仰告白は私にとってですね、イエス様はどのようなお方かをはっきり言い表すことですね。クリスチャンとは御霊によってイエスをキリスト救い主、私の救い主であると告白するものでありますね。皆がイエス様死んでるから私も死んでるというんじゃなくて、私にとってイエス様はどのような方ですか、私にとってイエス様は死んでるところはどういうことなのかということをはっきりさせて、自分の生活と全生涯また全存在をかけていくというね、キリスト信仰にはそういうある意味で厳しさがあるんですね。決して曖昧なものじゃない。結婚してる人に向かって、あなたの妻、あなたの夫はこの人ですかと聞かれて、まあそうだと思いました。これおかしな話ですね。そうです、はい、そうです、これが私の妻です、私の夫です、はっきり言うはずです。結婚関係の中に制約を持って結婚関係の中に入っている人は、明確にこれが私の夫、この人が私の妻です、言うはずです。言えないのがおかしいですね。イエス様から、あなたにとって私はどういうものか聞かれたときに、皆さんはイエス様の前に、人々の前にどうそれを言い表しますか。あなたはキリストです。イエス様、あなたは私の救い主、生ける神です。この方は私の主です、私の救い主です。そう答えることが信仰告白でありますね。で、神様と人の前の信仰の告白というのは、個人個人の信仰をはっきりさせる、確立させるものなんですね。ロマ書の10章に、人は心で信じて義とされ、口で告白して救われるとありますね。誰かがね、もう心に信じたらいいんじゃないの、ここだけに誰もわからない自分の心の中で信じたらいいんじゃない、それが信仰じゃないのと言いますけども、そういう信仰もあると思いますが、キリスト教の信仰はそうじゃないんです。まず心で確かに信じます。私の救い主だと信じます。 そしてその心で信じたことを口で告白するという告白信仰なんですね。キリストってのはね、はっきりと言い表すんです。心で信じて救われ、口で告白して救われる信仰なんですね。これが私たちの信仰です。まあ、みんなと一緒でないと、集団でないと心細い、みんなと同じ流れのままにいる方が安心するというのがどうも日本人なんですね。